FM ハイ金曜バラエティラジオをお送りしています。ひたにぞっこのコーナー第2週目のこの時間は、静岡市葵区にある朝畑遊水地を舞台にいろんな活動が繰り広げられているんですが、ベーテル朝畑という名前のもとに長く続いていく未来のために、周辺にある施設、病院、企業、民間、そして経済界からもいろんな方が参加して盛り上げている活動、みんながいかにこの未来に向かって、いろんな絵を描いていくことができるか、そんな活動をしていらっしゃる皆さんを お話ししていただこうということでお招きしているんですが、今回はまあコロナ関係もありまして、また電話でご出演をいただく予定になっています。現在その電話がつながっているのが、ベーテル朝畑でも活動してくださっている高橋美穂さんです。もしもし。
はい、もしもし。
あ、よろしくお願いします。TJ と申します。
よろしくお願いいたします。
高橋さんは、この朝畑遊水地での活動というのは、いつ頃からご存知だったんですか？
そうですね。4年ぐらい前からですかね。
うんうん、
はい。その頃知りまして、参加させていただきました。
はい、どんな風に、最初は大思いになりました？
そうですね、私は朝畑育ちでして、朝畑小学校に行き、寒山中学校でっていうことなので、
本当に地元だ。
そうなんです。地元中の地元ということなので、うん、何か地元に恩返しをしたいとか、そんな気持ちで参加させていただければなと思いまして、今に至っています。
どんな活動していらっしゃるんですか？
そうですね、私はベーテル朝畑部会の個人会員ということで、参加させていただいているので、はい、いろいろなベーテル部会がたくさんあって、いろんなことをやっているので、それに対していろいろ出させていただいて、活動ということをしています。
なるほど。高橋さんが、はい、その小学校のね、可愛いお嬢ちゃんだった頃、
はい、
周辺はどんなでしたか？
ですね、もうあの辺りは田んぼ、一面の田んぼでして、その中にこう、ところどころにこう道みたいのが、細い道があって、私は寒山中学校に自転車通学をしていたんですけれども、その自転車でこう田んぼの中をこう突っ切って寒山中学まで行くと、途中にカエルが出てきたりとか、蛇がこう道を横切っていったりとか、すごくこう昔ののどかな田園風景の真っただ中みたいなところでした。
今とだいぶその辺は風景違いますか？
そうですね、今はいろいろなものができてきているので、変わってはいるんですけれど、やはり水がたくさんあるとか、自然っていうところは変わらないのかなというイメージですけれど、
だんだんね、年がいくほどに、そういうものに対して、いいなと思いとか、焦がれる思いが出るんですけど、小さい頃、若い頃っていうのは逆にね、都会がいいなと思ったりするものですけど。
実は私、寒山中学校の第一期生なんですけれども、その頃、やはり田んぼの中で、中学が一個だけポツンと立っているのを見て、結構バカにされたっていうところがあって、あんな田舎に、田んぼの中に中学校しかないなとかっていうふうに言われて、その頃はちょっと、そうかなとかって思ったりもしてしまったんですけれども、今は、それの自然がそれだから残っている、市街化調整区域なので残っているので、その田舎をというか、その自然を大事にしたいなっていう気持ちが、やはり大人になるにつれ、年を取るにつれ、思うようになりました。
ましてやね、何か時代も変わってきて、若い人たちも自然の中がかっこいいっていうような感じになってきましたね。
なってきました。本当に、今回のコロナもそうなんですけれど、何か東京で、大都会の中にいるっていうのももちろんいいけれども、田舎で自然と一緒に、生活していくのも大事だよね、みたいな風景になってるのがすごくいいなって思っていますけれども。
そうですね。そういえばそうですね。今、お子さんがいるくらいの若い世代の方たちが、地方に移住するということを真剣に考えてますよね。
それのね受け皿になれればいいなと思ってますけれども。
あ、そうですね。朝畑周辺はどうですか、住めそうなところはたくさんありますか。
あ、結構あります。昔からあの朝畑のもうちょっと奥の方に行くとたくさん家もありますし、うん、今それなりに空き家もありますし、うん、あのいいところなのでたくさん来てほしいなと思っていますけれど。
そうですね。そうすると、ベテル朝方で、描いているような地域というのにちょっとまた一歩近づけそうな気がしますよね。
そうなんです。あの今あの静岡ってご存知の通り人口若い人たちがいっぱい出てしまって人口流出が激しいって言われていると思うんですけれども、はい、その自然豊かなところでそして街中からもそれほど遠くないというところで、うん、子育てができるっていうのはすごくいいなと思っていまして、うん、あの特にあの私の小学校の頃はよく学校であの田植えとかをしていたんですね。田植えとか田植えしたり、うん、じゃがいもを作ったりとか、そういうのが未だにこう嬉しい思い出としてあるんですけれども、うん、最近学校さんはあのお忙しいということで、あまりそういうのがなかなか取りにくいということなので、うん、ここのあのベーテル朝畑でもあの田植えとかそういうのをしているので、うん、そういうところで逆にあの参加してもらえれば、いいなと思ってるんです。学校ができないことをこのベーテルでやっていく、そしてみんなでこうね、あのここに住んでいるお年寄りから若者からみんなで楽しめる地域を作りたいなというふうに思っています。
なるほど。そうですね、学校で前は学校単位でやっていたその田植えとか畑仕事みたいなものが、地域と一緒にやる活動としてやればそれでいいわけですもんね。
そうなんです。それの方がもっと面白いかなと思っているんですけれども、
ある程度またそれこそやはり年齢になるとその土に触りたくなるんだよって私もよく先輩から聞いてたんですよ。農園やってるんだよって借りてやってるんだよとかって聞いたんですけど、そんなね、今まで何も作ったこともない素人が大丈夫なのかなって思ってたんですけどこうやって地域の中で少しでも小さい時に経験しておいたら違いますよね。
そうですよね。それであの周りの人たちがあのなんかいろいろ教えてくれますし、うんうん、それであのよく今家庭菜園が流行っていて、はい、土地を借りて作っていらっしゃる人もいると思うんですけれども、はい、それは案外自分が食べて本当にちょっと周りの人にお裾分けみたいな感じだと思うんですけれども、うんうん、そうじゃなくてやはりこのベーテルの朝畑でいろいろ関わっている人たちでみんなこうなんていうんですか、いろんなこのまあ、みんなで作ってみたりとか、うん、そういうことができるので自分でだけでなんて野菜作っているよりは楽しめるんじゃないかなと思っているんですけれども、
う
ん、
共同作業ということですね。
そうですね、
これすでにね今ベーテル朝方の活動として田んぼも持ってますし、周辺の方たち学校幼稚園なども参加してくれてるんですよね。
そうです、うん、それが例えばそば打ちなどもやっているんですけれども、そのそばをみんなでこう打つのに、いろんなその周りにある施設の方もいらっしゃるし、うん、ただそのあたりに住んでいる人たちもいらっしゃったりとか、うんうん、もうそこで交流ができていくる、うん、それがやっぱり楽しいなっていう感じなので、うん、多くの人にいろいろ参加してもらいたいなと思って活動してます。
今のお話ですと、いやそれは面白そうだって言って急に出かけて行っても仲間にしてもらえるんですか。
それはもう全然問題ないので、いろいろあれは広告はチラシを出したりとかホームページに書いたりもしているんですけれども、うん、はい、そういうのに参加していただければ本当に当日パッて行ってもできますし、そしてできたらちょっと1回だけ行くんじゃなくて何回か来ていただいて運営側に回っていただければもっともっときっと楽しくなるんじゃないかなとは思ってはいるんですけれど
高橋さんのようにね個人で会員に入るなんてこともできるわけですね。
そうです、
なんか難しい審査があるわけじゃないですね。
そうですね、全然朝畑に住んでなくても別に構わないので、うん、そういう人たちもいらっしゃいますので、
うん、年間通して随分様々な活動がありますもんね。
そうなんです、 そのベーテル部会自身は一月に一回いろいろ何やるかっていうのをちゃんとしたあの会合があるんですけれども、各そのいろんなたくさんの会があるので、その会によっていろいろ本当行事をやっていくんですが、ただ今ちょっとコロナなので、なかなかあのいろいろイベントがやりにくいというところがあって、それはちょっと残念なんですけれども、
芝揚げ漁があったりとか、野焼きがあったりとか、
そうなんです、私があの好きなのが実は大人の夜の昆虫観察会っていうのがありまして、はい、昆虫観察っていうとよくちっちゃい子供がこう見に行って喜ぶという感じだと思うんですけれど、大人なのでやはりちっちゃい子じゃなくて大人向きという感じの昆虫観察会だと、大人の人がこんな昆虫好きなのみたいな感じでみんな喜んでキャッキャッキャッキャッあのしているようなのもあるので、
夜行くんですね。
夜行くんです、でそれが普通カブトムシとかクワガタをちょっと見たいなと思っているかと思うんですけど、なかなかそういうのは いなかったりもするんですけれど、コガネムシとかカミキリムシとか、いろんなそういうのでもこう来てこう観察するのは非常に楽しいので、大人が楽しめるっていうところが非常に面白いイベントとしてあると思います。
本当ですね、あのちょっとそれこそコロナ対策しておけば、ああいう野外活動ですからできそうなこともありそうですけどね。
そうですよね。ただ今の大人の夜の昆虫観察会はちょっとコロナなのであんまり人っていうことで、今年はあのちゃんとあんまり大きくやらないみたいなんですけど、あの10月になると、桜立てのイベントっていうのはもうやるっていうことが決定しているらしくて、
あ、タデのね、一種で桜タデというのが固有種としてとても可愛らしく咲きますけど、
あの薄いピンクの綺麗な花なんですけれど、あれが10月の17日にその桜立てのイベントをするっていうのは決まっているので、それでまたその中であの自然観察会なども、あの行うので、皆さんそういうのには来ていただいて、朝畑の自然っていうのを再確認してもらいたいなって思っているんですけれど。
そうですね。出かけるのにいろいろね、あの、なんとなく心配があるという方たちは、自然の中でしたらね、3密も避けられますしね。
3密避けられるので、2メートルぐらいはこう間を空けながら歩くこともできますので、ぜひすごく綺麗なものなので見たことがないっていういらっしゃる方非常に多いんじゃないかと思っているので、これを今度一押しということで来てもらいたいなと思って活動してます、
10月の17日ですか。
そうです、土曜日の、9時から13時までなんですけれど、あのお茶野立ても皆さんに振る舞ったりとかして、非常に楽しめるものなの で、ね、ぜひ来てもらいたいなと思っています。
はい、ベーテル朝畑のこれはサイトを拝見すればよろしいですかね。
そう、あ、ただまだ今
まだ載ってないですね、今見てますけど、
ね、10月なんです、すいませんちょっと先走って、
まあその気でいてくださるとね、
ぜひぜひ桜立てを見に来てほしいなと、
でこの夏で、まあ、なんか、夏の暑い時には難しいですけど、朝方遊水地に行ってそれぞれ個人的に楽しむこともできますもんね。
そうです、なんて言うんだろう、あの子ども病院の近くに最近ではあの駐車場ができて、
綺麗に整備されて
できている、なんあの作ってあるので、最近やはり人がすごくあの辺り増えてきたという印象があるので、あの辺りをぜひ散策してもらいたいなと思ってます。
はい、県立あの子ども病院を目指していけば分かりますもんね。
そうですね、県立子ども病院を目指していて、ちょっと朝畑寄りに車走らせたら左手の方にありますので、
じゃあ高橋さんにとっても、地元ということもあり、さらに、ご自身の、ライフワーク的に、ベーテル朝方の活動にも参加してくださってるんですね。
そうなんです、
じゃあもしラジオを聞きの方に何かメッセージありましたら、ぜひお願いします。
メッセージですか、そうですね、私は環境保護というところを一つの大きなテーマとして仕事をしているんですけれども、その環境を守るっていうのは国が何とかをするとか県が何とかをする、市が何とかするっていう問題じゃなくて、やはりそこの地域に住む人たちが 参加してこそだと、ずっと思っています。ですから朝旗のあたりの方、ぜひ環境を守るためっていうこともありますけれども、やはり地元を知ってそのあたりの自分たちの住みよく地域をするということで、ぜひこのベーテル朝旗の何かの、イベントなどに参加してもらいたいなと思っています。
そうですね、環境、そうか、環境っていうのは日常ですもんね。
そうですね、
もう一つ高橋さん、もしよろしければそのベーテル朝旗っていうのはどういうものを目指していて何をやろうとしているのかというところもよろしければちょっとご紹介いただけますか。
はい、私は今ちょっと環境とか湿原とかそういうことだけをちょっとご紹介したんですけれども、もともとはドイツのベーテルというところに世界一の転換センターがあって、そこではホームレスの方、高齢者の方、障害者の方、みんな多くの人たちが、いろんな人たちが共生をしていて、社会全体で、みんな弱者対策ですかね、そういうものをしていこうっていうところがドイツにあるので、それを日本一の転換センターがある静岡の朝旗でも同じように社会活動をしていきたいなということで、転換センターの先生方たちが始めた取り組みです。
もう今 SDGs の本当に先頭ですよね。
そうだと思います。本当に建前だけじゃなくって、自分たちが参加して自分たちの地域を良くしていて、そしていろんな人たちがいるから、その人たちをもう一緒にみんなで助け合って生きていこうっていう素晴らしい社会実験じゃないかなと思っております。
そうですね、でましてやこのように大変な豪雨があったりすると、朝旗遊水地は私たちの生活も守ってくれるんですもんね。
そうですよね、
ありがたいです。もしね、時間があったり、またはタイミングがあったら皆さんも仲間に加わっていただければ何よりですね。
はい、参加お待ちしております。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ベーテル朝旗に個人会員として活動の仲間となっていらっしゃる高橋美穂さんに伺いました。なお、ネット環境にある方、ベーテル朝旗あるいは朝旗遊水地なんていう風に検索していただきますとサイトが出てきますので、こちらをまたご覧になっていただくとよくわかるかなという風に思います。ご覧になってみてください。